5月17日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプラのお時間でございます。
はい、お願いします。はい、
こんにちは。
本日のお相手は、来週誕生日のトモクト、
マジか、荒木真也と、
はい、劇団オズから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
一週間ぶりでございます。
はい、お久しぶりです。
あなたですよ。1週間ぶり
に2週間ぶりになるかな。先週お休みいただいたので
2週間になるのか。
そうそう、まあ1週間空いて1週間空いたり。
でもなんかちょっと白くなったね。
まさか
北海道行って。
逆に多分黒くなりますよ。そうです、ね、日焼け止めは塗ってきましたけど。
よかったですか。
どうでした、北海道は。
めっちゃ寒かった、本当に。
何度、
16度とか、
冬だ、
12度とか、最低気温7度とかで、
沖縄の冬以下だ。
うん、寒かった。で、行く前に5月北海道で調べたら、なんか日中は日差しが暖かいからあんまり厚着するなみたいな、こう脱いで調整できるようにしていなさいみたいな。で、なんか動画で女の子がこうなんか今日のファッションはみたいなしてるのがあった
ら、キャミソールぐらいでいいみたいな。
それはさすがにやりづらいけ
ど。沖縄でもあんまり。
でも本当にブラウスに薄手のカーディガンみたいな感じだったわけ。でヒートテックとかは暑いよって言われたけど、まあでも念のため持っていくかって持ってって、もう全然逆に足りなかった。本当に
ヒートテックが足
りない。ヒートテック着ても全然寒かったから、もう着いてすぐに北海道買って。
北海道で、
うん、
言うと思った言うと思ったよ。
北海道より寒いよ。
あ、そう、
寒かった。でも楽しかったですね。
そのあなたが目標としてたさ、
はい、
なんでその見れたの。
桜は一応見れました。
どうだった。
あ、でもやっぱ綺麗でしたね。なんかもう、でもこの函館の五稜郭が3000本だったかな、ソメイヨシノがまあなんか植えられてると周りに、はいはい、本当は満開だったらもうそれが全部ピンクにこう埋まるような感じだったんだけど、まあ、8割もう9割ぐらい葉桜っていうか、まあ散って葉桜になる途中ぐらいだったんですけど、まあ、1箇所ぐらいはこう満開になってるところとかあったりして、そうそう、 で、まあ、でもやっぱなんていうんですか、こう風が吹いてこう
ひらひら、
そうそう、ひらひら散る感じ、あれはやっぱりテンション上がるね。
ヒュルリラね、
うん、
ん
ヒュルリラですね、
はい、
うん、見れました、見れました。ずっといたね。だから1時間ぐらいずっと外にいました。
へ
ー、私、うん、電車乗ったりとか、市電って言ってなんかよく長崎とかでチンチン電車でこう、
はい、
街の中そうそうそうそう走ったりとか、チンチン電車おい
全部おじさんですよ
あれもう今日のか先週のさ、先週のラジオ聞いたわけ、
はい、
木曜リジンちゃん、
あ、もうお前がいないって寂しい、
はい、いや全然楽しそうだったよ。男祭りとか伊藤城さんと3人でなんか深夜さんがあのなんか空海に取材が来ると、
あ、
はい、
からちょっと格好つけて、まあ、綺麗なお風呂も入りに行って、うん、ちょっとまあなんかヘアセットもしたと、
そうです
よ、ね、ワックスもつけてと思って、うん、もうそれをさ、まあ、YouTube で見てるから YouTube って映像も入るじゃないですか、はい、もうそれをさ、なんかこうメディアだからって言ってワックスもつけて格好つけたわけよ俺って言ってるシアさんがデジボサボサでシアさんこれも
ほら髪切って、
これもなんかもう本当にさ、槍持ってそうなんだよな。なんか石器時代の人みたい。
やっぱり人間は戻っていくから。
年取ると。
原始に。
ルーツにどんどん。
もうだって
毛もなくなっていくはずだから今から。
ハゲるんですか。
まあ、ハゲ
るんじゃない。赤ん坊のように。
まあ、いつかハゲるんじゃない。
そっか。まあまあまあ北海道の土産も買ってきたので。
あ、
はい、ありがとうござい
ます。なんかね、白い恋人とかブラックサンダーとかなんか予想してましたけど。
予想してましたけど。お土産買う前にもそのラジオ聞いたんですか。
うん、あ、もうだって木曜日の夜に、まあ、木曜日に人に会う予定があって、まあ、ちょっと、はい、あのおりちゃんお休みいただいたんですけど、うん、でだからもう木曜日の夜には、まあ、10時ぐらいか、
うん、
だからまあ6時
ぐらいに帰ってき
た、まあ、羽田にいたかな。
一人で行ったんだっけ。
あ、結局は友達とは行けました。
あ、よかった、う
ん、でもなんか友達が銀行にちょっと用があるっつって銀行寄ってる途中の隣にセブンイレブンがあって、でセブンイレブン寄ってじゃセブンイレブンの横に坂本龍馬の像があって、こんなところに本当にビルとビルの間みたいな感じでポツンっていうかあって、でこうやって自撮りで撮ってたんですね、
はい、
でそしたら
撮ってましたね、
うん、あのコンビニ の駐車場の車乗ってた人、男の人に観光客ですかって言われて、なんか はい、どっか行きたいとこないのって言われて、
はい、
と思って どういうあれなのか分かんなくて、なんか
こ
んな
昼
って言っても結構、まあ、3時ぐらいかな、 で、
か
でも本当に私寒くって ニット帽かぶって、うん、ニット帽の上からこのパーカーのフードかぶってたんですよ。で一人で坂本龍馬の像と自撮りしてたんですよ。
まあ、それちょっと
そんなのに声かけると思って、あ、一応友達と来てるんで大丈夫ですよって言って去ったんですけど、こんなのに声かけると思って。
え、若い子？
いや若くはない、女いい同士とか同年代ぐらいですかね。
ナンパもされたんだね。
なんかでもよくなんか
ナンパだったのか、
まあ、本当に親切し、いい人だったのか、
観光客の方、
こんなところで一人で坂本龍馬の像を撮って、
そう、神対応の方だったのか、
のか、でもなんかあの市場とか行って、今あのカーリング、
うん、
のそうだねーってあれ北海道の言葉じゃないですか、うんうん、みんな本当にイントネーションがあんな感じで、
うん、そうだねーって言って
んの、まあ、そうだねーは言わなかったんだけど、うん、なんかちょっと尻上がりっていうか、うん、なんとかだねーみたいな、
かわいいね、
これ安いねーみたいな感じで、なんか、めちゃかわいいと思って
ちょっとなんかバカにしてるっぽいよね
安いねそれはそうやってシリアさんがそう言うからバカにするんだよ、
うん、僕ちゃんと見てなかったんでカーリングを。
私もカーリング自体見てないね。だからそうだねが先行してるよね。
うん、そう、まあ、嘘って言ったけど俺も見てないんです
よ。なんかね、見てそうな嘘でしたけど。いや俺見てたよの、うん、あ嘘ってみんな見てんやしじゃん。
あれ、はい、さっきちょっと空海で思い出したんですけど、マジかっていう話があって、
はい、
なんか最近お客さんでね、
うん、
来てたんですよ、友達4名ぐらいで、
しやさんの知らないお客さん、
うん、
はい、
うん、知らない若い子たちが、
はい、
4名ぐらいで食べてたんですね、
うん、
で一人死に咳込んでるわけ、
ゲホゲホと、
ゲホゲホ、はいはい、で、まあ、待ってる間もずっとゲホゲホしてて、うん、いやまあ、風邪かみたいな話してんのよ、
うん、
あ風邪かもしんねえなとか言って、
うん、
ずっとゲホゲホしてるわけ、うん、でこの人さ、うん、一応顎にマスクはかけてるわけ、
あはははは、はい、よくあるね、
いやなんでかけんばっていうのがと、
うん、
いや顎までかけてんだったらさ、ここを口に当てるでしょと、
咳するときとか、
うん、だけどこれここにかけてるだけでおしゃれのような感じでね、
はい、
ゲホゲホゲホゲホずっと言ってんの、
うん、
何ですかあれと思って、何なんですか、
息苦しいではあるんじゃないですか、私もあんまりマスク得意じゃないんで、
いやでもさゲホゲホゲ
ホ、まあまあだからね、そこはマナーだからやってほしいではあるけど、
ファッションでやってたんじゃないですか、
ファッションだよな絶対な、
ルキオもここにずっとマスクつけてる
あれと一緒、
あれはなんか
ルキオの真似してくれてたんじゃないですか、
あそういうことなのかな、
黒かったですか、黒かったマスク、
いや白かった、
あじゃあ普通のマスクは、あの黒いマスクの意味がよく分かんなくてからもう
黒マスクね、
黒マスク、
あとたまにいるんだけど、
俺あれヤンキーにしか見えないんだよ、
メガネをさ、
はいはいはい、
かけてて、
はい、
注文するときのメニュー見るときは、うん、メガネを上に上げてね、こう見てんの、話して、
あれは遠視とか近視とかの問題だと思いますよ。
そうなのかな、俺だってメガネじゃないかなと思って。
だってメガネだったら逆に外さない。
なんでだってメガネかけてるのかなっていう感じだわけ。
なんかちょっとご年配の方とかは、まあなんつうの、遠くが逆か分かんないけど、なんか遠くが見えなくて遠視メガネかけてる人は近いもの見るときは。逆にそれ外した方が見やすい。
あ、そう。
電車はたまに見ます。ちょっと待ってよっつって今度見る人。
なんか結構なんかこうあれじゃないですか。昨日この前もなんかひとしさんたちが話したけど、上半分遠視のレンズで下半分が近視のレンズ。
遠近両用。
遠近両用。だからこうちょっとだからやっぱこう
下かけてて、
かけながら下
見る。下見るときは近視用のやつだから見やすくて、遠く見るときはこの上側のレンズ見てやれば、
とか
遠近両用のやつ。すごい技術ですよね。
技術すごいね。
シアさん目いいんですか？
俺最近悪くなってきてるんだよね。あのぼやけてきてる。
あれじゃなくて老眼ですか？
いや
まだ始まってない。
なんかね俺最近しょっちゅう YouTube とか見るようになってるの。あのネットフリックスとか、ね、前に話した、
はい、
うん、
近代的な目の悪くなり方のやつ。
そうそう、で寝る前によく見たりするから、もう真っ暗にした状態で。
あダメなやつだ。
部屋を明るくして離れて見てねってりょうさんも言ってたのに。
なのに目が目もう部屋暗くして近くで見てるんだ。
ここ寝て見てるから前まで大丈夫だね。なんか最近は本当になんか文字がぼやけてきてて、
うん、
目悪くなってんなと思って、コンドロイチンじゃないけどなんか変なあれ買いましたよ、
サプリみ
た
いな。便利なやつね、ブルーベリーとか。
そうそうそうそう
私も目ダメだな、もう。
もうダメなんですか？
私裸眼で 0.03 ぐらいなんですよ、元々が。
もう
本当に本当に、あそんなに悪いの？
僕だからずっとコンタクトです。
まあ、私もコンタクトか、まあ、頑張っても眼鏡なんですけど、うん、でももう今コンタクトしても疲れたりとかすると 0.3 とか。
わかる、全然文字見えなくなる、もう疲れたら。
同じだからどっちかが多分左が多分めっちゃ悪いのかな今だからやっぱ疲れますね頭痛くなる
疲れたら目が悪くなるってもあるんだ
僕多分右が悪くて右のコンタクトだけ強めのやつつけてます
ガチャ目ってやつか
ガチャ目ですね、
うん、こっちが 1.0 こっちが 0.3 とかしかない人とか
そうい
るからね、
まあ、あでもそこまでではないとは思うんですけどその 1.25 のそのコンタクト左は、
うんうん、
右は 1.5 ぐらいの 1.75 かな
ああ強くしてなんかあの横になって見てるとなんかどっちかの目しか使ってないらしいこうなんか寝っ転がって携帯とか YouTube とか見るじゃないですかであとやっぱ利き目みたいな感じで右目か左目しかなんかしっかりは使ってないみたいで、だから悪くなるから、まあ、横になって見るのはやめなさいみたいなのを見たことがあってそっからな一時期本当に左目が全然ぼやけてるからやめた1週間ぐらいこうやめたら良くなったんですけど良くなったっていうか、まあ、戻ったけどっていう感じかなだから私もでもずっと見てるからな、寝るギリギリまで YouTube 見てるからねはい
なんか体が悪くなるからね
もうなんかそういう話になりますねアラサーアラフォー
いやダメダメダメダメ健康的な
僕もアラサーですからね
健康的な話がいい、はい、
ツーキャスいっぱいいらっしゃってま す, ますお笑いカレー大好きわらばーさん秋山さんともきさんに荒垣さんこんにちは
こんにちは
秋山さんお帰りなさいとありがとうございま す, ちっちとこと眠り姫さんこんにちは、うん、
こんにちは、
オレさんこんにちは初見ですあれ荒垣がいる
いるいる
秋山さんお風呂入ってこうねいってらっしゃい早いよねお風呂ね、うん、
早い、
ちちこと眠り姫さん秋山さんお帰りなさいとありがとうございます。こちらでは初めましてかな、
う
ん、野の中の銀のホタルさんかなこれ、こんにちは初めまして初めましてって言ってくれてたあれ鈴カフェに出てた秋山ひとみちゃんとわありがとうございます。あのこの前 FM 小座のあの前城みすずちゃんの、
あ
はい、あの鈴カフェにちょっとあの綿付きの告知で出させていただきました。はい、笑いカレー大好きわらばさん、荒垣さんインディアンな髪型すげえっす。
インディアン。
まあだからこれじゃないですかもう3つ目、2ブロックの。
後ろで言ってる。
なんか言ってよ。なんか言って、なんか言いなさいよ。こうたくんこんにちは、うん、ということで、笑いカレー大好きわらばさん、人に向けて咳しないでほしいですね、めちゃめちゃ迷惑と。
ね、も俺もね、でもマスク苦手なんですよ。このマスクの息苦しさと、
うん、
自分で咳とかするじゃないですか、
うん。
それでなんか逆にどんどん具合悪くなっていく感じが。
それはわかるよ。あの自分の中で回っちゃってるもんね、空気で。
うん、
出したのがそのまま戻ってくるみたいな。
うん、だから僕くしゃみするときマスク外しますもん。
あでも。くしゃみはね液体関係が出てくるからちょっと嫌かなって、うん、なんか新しく変えたくはなる、
うん、
だでも劇場とか見に行くと今しかも沖縄はしか流行ってるじゃないですか結構、
まあ、まあ ね、だいぶ落ち着いてきたとは言ってました
ニュースになるぐらい
予防接種まだ打ってないんだよな、
うん、で劇場に行くともう本当にさこの前バレエかなんかの発表会っていうかバレエのこのあれがあって見に行ったんですよ。でバレエってちっちゃい子この出演者の方々がバレエ教室の先生とかやってる方が多いから、はい、見に来てる子供の半分ぐらいが小学生とかの子供だわけ、
うん、
でもすっごい咳してて
うわ怖
だからもう怖っと思って
一人が、
うん、もう結構なんかちょっと誰かがすると大合唱じゃないけど結構咳しててでマスクしてるかどうか分かんないですよあの遠くの離れた席とかだったんででも分かんないじゃないですかだからもうそっちになんか気がいっちゃってもう怖くってだからもう逆にこういう時はもう予防のために、うん、なんか自分がうつさないようにってのもあるけどうつされないようにマスクしてこないとダメだなと思って
あなるほどねうつされないようにね
はしかってあれなんですよね空気感染なんですよね、
うん、そうだからもう一緒のあところにいたりとかバスとか電車とか
怖っ
あれ超やばいぜ、
うん、超やばいらしいですね、
うん、結構しかもなんか急に本当に来るというか
うん、
でも一度なったら大丈夫なんじゃないの違う
なんかある程度の年齢の人はあとなんかちっちゃい頃に2回予防接種受けてれば抗体ができてると
受けてる人たちもいれば何年だったかな
多分トモキたちの世代ぐらいじゃない
僕らの世代まではあのもう1回打たないといけないと
あ1回しかやってないんだ、
うん、平成3年までな何年からか忘れたんですけど昭和何年から平成3年までのこの間ぐらいの人たちは1回しか打ってないから
へー
多分深夜
さん2回打たないといけないからもう1回打たんといけんよってあの注意喚起されてます、
ね、深夜さんぐらいの年代はもしかしたら2回
打ってる
かも
打ってるのかなどこで打ってるの学校かな
あ、多分ちっちゃい頃にこの多分3歳児検診とかこうだからみんな最近母子手帳みんなこう見るんですよ、自分が打ってるかどうか確かめるために。だから最近なんかフェイスブックとかツイッターでもなんか自分のなんか確認してでなんか別のね母子手帳を見たらお母さんにこんだけ愛されてたんだなってみたいなことが書いてある。
ちょっと違う、
ちょっと違うね、感動の話になってたりとか。いや怖いね。
何年からだったか、だから打たないといけないんですけど、いやまだいけてないんですよ、うん、打ちたいんだよな。
怖いね。
ともきはこんなん持ってくるタイプだよ。しかもなんかインフルとか風邪とかなんかはしかとかそういう流行り病みたいなのなんかかかってくるイメージがあるから、
そう
打ってきな。
かかったことないけ
ど。いやいやいやいやいやいやいやいや全部バラすぞ。
怖い怖い
怖い怖い。
でも健康第一ですよ。
本当に本当に思う、本当に、本当に思う、本当に
怖い。
健康
いつ健康になるんだろうって思うぐらい、うん、なんか怪我か病気かしてる。病気はしてないかな。なんか腰が痛いとか本当にでもそんな感じです。膝が痛いとか。
俺もあるな膝はな、
うん、うちのねだからお笑いのメンバーのピロンピロンが、う
ん、あ痛風
なってない。
なんか書いてあったな。
なんかでも痛風ってそのなんていうの、ビールとかのそのアルコールだけじゃなくて、うんうん、まあ、食事もあるし、うん、遺伝もあるらしいんですよ。あ、
遺伝の方が大きいみたい。
遺伝の方が大きいし、でピロンピロンのおじさんがもう結構な重度な痛風持ちらしくて、多分だから遺伝じゃないかなっていう。であとなんかダイエットとか、うん、急激なダイエットとかするとそれのストレスとかこの栄養バランスが偏って痛風発症するとかもあるらしい。ピロンピロンちょっと前までダイエットしてた。
あ、そうだから言ってた。なんかもうずっと痩せなさいって言ってたんですよ。もう太りすぎだから痩せな、体壊すよって言って、うん、でなんかこうでもキャラだからみたいな感じでちょっとのらりくらり逃げてたんですよ。で、うん、痛風になったって言ってホラーみたいな感じで言ったら、いや違うんですよつって、ダイエットしてたんですよって。
ダイエットしたら逆に痛風になりましたつって。
だからこんなんでも予兆がだなんかで風が吹いたら痛いから痛風っていうみたいなでしょって言ったら、もう風なんか吹かなくても痛いですって。
風が触れるだけでも、風に触れるだけでもなんか痛みが走るほどの痛み。
常に痛いの？
常に痛いらしいです。
一応なんかだからまた落ち着いて一回症状が落ち着いたらなんかあそろそろ来るかもみたいな予兆があるらしいんですよ、うん、で、まあ、江守とかもそうですけど次の日の朝起きたらなんて痛風がこう爆発してるみたいな。
来た来たみたいな、いらっしゃいませっていう感じです。だ水分いっぱい取ることが大事らしいですよ、うんうん、あと乳酸を貯めない。
うん、深夜さん分かんないですよいつなるか。
俺も怖いんだよ。あでも測ったことないから、ね、尿酸値とか健康診断行かないと一回、
うん、
いやもう怖い、ね、じゃあ僕去年ぐらい一回足痛めてるんですよ。なんか知らないけど、
いや来たよ
痛い痛いってなって
来たよ
足こんななってでその諸症状をこのネットで調べたら痛風の可能性ありみたいなのが出てきて、やばいやばいってなって、
自分で調べる諸症状って怖いよな。
そうだからもう
ちょっとしたことでも調べたときにこれデイジの病気じゃ
ねえかみたいな、調べとけばよかったって思う。
なるよな。
調べんでそのまま一回すぐ病院行けばよかったって思った。あだからもう怖くて行けんくなって病院行ってなくて。
逆効果なんだ。
そう
素人診断
だってこれ、こういう諸症状ってなるべくちょっと重度が重そうなやつから見るさ、
まあもしね、うん、
簡単なやつじゃ
だ逆に早く病院に行きなさいっていうね、うん、
でもそしたら結構な重度になるぜちょっとした諸症状でも、
うん、言えてないけどねさっきから諸症状が。まあ大体でもほら肝臓とか腎臓から来る病気っていうか、まあ、疲れだったりとかも、うん、でやっぱ腎臓とかが一気に機能低下するともう体中に毒素が溜まったりとかするから、まあ、早めに初期症状で行きなさいみたいな、うん
やばいな。
何の今日何の番組？健康番組。
健康番組ですね。
じゃあ一回 CM 行ったら体に悪そうなお土産食べようか。はい、
そうですね。皆さんの、健康に関する、なんかエピソードあればメールで、教えてください。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル、健康コーナー宛て。と書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないってやるかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。 ビッグワンは現金がなくてもエディやエイグウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方ならお
良い品をいつも安くビッグワン
FM 那覇
はい、5月17日木曜日17時21分になろうとしてます。木曜日ジンチャンプレやっております。
はい、お土産どれか1個は次折り合わに置いといてあげて。
どれがいいですか。
やっぱね、北海道ってさ、じゃがいもだからじゃがいもを使ったのがいい
ポテチ、まあね、いつも通りコンビニで買ってきましたよ、函館塩辛ポテト、なんかねこれ社長なんか社長マークみたいなのがついてるやつなんですけど、なんか結構社長の塩辛みたいな感じで結構いろんなところに塩辛とか持ってた。じゃがいもとイカの塩辛の相性は抜群と。
そうなんですよ、塩辛ポテトって あったよね。ラム亭でもありますよ。
あれ本当
に。なんかしかも塩辛をお土産で買おうと思ってみたら、こっちはじゃがいもに合いますみたいな、こっちはお酒に合いますみたいな感じで、なんかちょっと違うので売ってた。で、あと札幌おかきを焼きとうきび。そう、なんかさ、トウモロコとうきび食べたかったわけ、北海道で。
と
う
きび？
まあ、いや、トウモロコシ。
トウモロコシのこと。
トウモロコシだけどもっとなんか甘みが強いみたいな。
どれにします？
ちょっと気になったのはそのあれですが、社長の
社長の塩辛ポテト開けますか？
開けてみよう。
開けましょうよ。
キャッキャしてる。
ビリ
あ。あーし。お。
する？食べてない。
匂いは完全に塩辛です。一回匂いしてみ。
塩辛食べれます？そもそも。
本当だ。
めっちゃ塩辛じゃないです
か。本当だ。
本当だ。顔。
いただきまーす。あ、硬い。
あ、いい音。
うん、味めっちゃ塩辛。
ポテトの味する？
ポテトもあります。
うん
うん、
なんかこれ、
あ、思ってたポテトと違う。なんか本当にポテトチップスかなと思ったらあれだね、じゃがりこチックな。い
やいや、スティックタイプの感じの絵書いてあるじゃないですか、こっちに。
全然見てない。
でもめっちゃ美味しいな。
わ、これ美味しい、
うん、
いいつまみだな。
いいな、北海道じゃがいも北海道のジャガイモ。
でもトウキビを食べたかったんですけど、トウキビの季節が7月からだったんで、その時市場に出回ってるのは去年のやつをなんか保存してたやつって言われたんで、なんか本当はね、なんか旬のもの食べるんだったら7月が良かったけどねって言われました。美味しかったけど。
空気読めみたいな感じ。
桜見に行ったからしょうがないんだよ。
これ塩辛のなんていうんですか、再現度というか、すごいっすね、
めちゃくちゃうまいね、
でもあれだった、でもじゃないけど、居酒屋さんのあれが突き出し、お通しが塩辛でした。美味しかった、やっぱ美味しかったですね。あんまりこっちで食べないけど、
ね、そんな食べるイメージない、
そうだからこっちであんまり食べないですからね。美味しかった、なんか市場でイカ釣りみたいなのがあって、でなんかプールみたいな、こうなんか、
あ、イケスというか、
そう、流しそうめんみたいな、こうなんか海流ができてるプールで、はい、自分で餌とかで食べるんじゃなくて、もう本当に針がついてるだけで、このイカのこの三角になってる部分あるじゃないですか、はい、ここのところに自分でフッて引っ掛けて、でそれをお店の人っていうか、もう市場の屋台みたいなところの人がさばいてくれてやるんですけど、
いいはず、目の前で自分
で、あれよ、もうここ切られるさ、目がついた足があるところ、はい、でお店の人がそれをこうやって立てるわけ、まな板の上に。そしたらやっぱ動いてる、ずっと。でもだから、でもう本当に、まあ、あれ言い方あれだけど、バラバラになって皿になるじゃないですか、さば、いてもらって、まあね、で、はい、醤油つけるとそれでもまだ動くからね、口の中でも動いて、
すごいな、新鮮な。
なんか本当はもっと違うお店だと本当に足丸々あって、なんか逃げるイカ丼みたいな、醤油をこう上からかけると、なんか醤油のその刺激で、なんかまだ神経が生きてるのか筋肉なのか分かんないですけど、この丼の上に乗ったあの足がこの丼から逃げ出すんですよ。
バタバタってな
って、多分醤油が痛いんだはず、染みるんじゃない、
切断されてます
から、ね、だからそれを食べる勇気はちょっとね、なかったな。
いや、そんな感じで見るとね、また
怖いな。これがだってお店の前であれだよ、映像で流れてるんだよ、
すごい、
逃げ出すイカ丼つって。 すごい面白かった。
塩辛ポテトいいな。塩辛ポテト。どうします？
山わさびかっぱえびせんと。
山わさび食べたことあります？生の。
ない。
生のというか。
あ、生のなかったわけ。探したけど。
ラムテにあったんですよ。
あ、マジ？
茎のこと。
茎のこんなやつ、
うん、まあ本当になんか水流の中でこうやってるやつかな。
かな。でも山わさびだから土の中にあるんじゃないですか。
あ、そっか。
そう、それめちゃくちゃ辛くて、めちゃくちゃ辛いんですよ。もうこのすりたて。
あ、まあでも本当になんつピリッとするというか、そう、新鮮なのは。
たまたまその先月ぐらいかな、先月ぐらいにその北海道の人たちが来てくれてた時に一緒にラムテ行って、そのそばがあるんですよ、あの上がりそばつっても、いつもみんな締めで食べるんですけど、
美味しかった。
それにそういえば山わさび入ったってバツで社長が持ってきて、
いいな。
その桶で出てくるんですよ、もうこんな大きいやつ。それをみんなでこうつついくんですけど、それの上にもうブワーってかけて、すぐ食えすぐ食えって言われて。
普通のだから練りわさびと一緒、まあ夏のこのなんていうなんだ、粘土というか、この別にその振りかけてってあれでしょ、粉じゃないんでしょ。
いや、もうだからもうこの茎自体を持ってきて上でおろしでガリガリ、
生姜とか生姜おろしみたいな感じ
みたいな。でなんかそのどっちかというと水分があんまりなかった感じ。
あ、そうなんだ。
パラパラパラって落ちたの、なんかチーズみたいだったんですよ。
へえ。
パルメザンみたいな。
へえ。
そう、だから上に振りかかってすぐ食えすぐ食えっつって。
すぐ食えってなんな
ん。あ、まあやっぱ
なんか新鮮だから、
もうすりたての、だから若干のそのやっぱ、
へえ、
水分あると思うんですけど、結構パラパラって落ちてて、
それ美味しそう。
めっちゃ辛いんですよ、すりたて。
なんか多分ね、鼻にツンってくるのが違う、うん、
びっくりした。だからなんか普通のわさびは鼻にツンだけど、
うん、
山わさびはなんか違うって言ってた気がして。
へー。
いや、わかんないですけど、でもめっちゃ美味しい。
違うのあるのかな、山わさび味。
こんなに言われたらちょっと食べてみたい
ね。山わさびすごい食べたい。でもこの函館のポテトチップス、
うん、
あの北海道ポテトチップスがホタテバターなんですよ。
じゃあ開けたやつをオリジンアワーに置いていくか。
これ
やっぱ俺らはさ、いつもさ、うん、このポテトチップスでさ、
はい、
まあ、ね、味比べというか
やってみますからね。
やっぱここはもう、でも台湾のお土産もカッパエビセンだったよ、私。
そうですね。
あ、そうだったな。なんだっけ、もう何味だっけ、
全部開けよ、読めない。全部開けよ。
全部開けよ。で開けて味見してオリアワ
に、ね、オリアワ置いてく。
それがいい。よし、
じゃあ陶器棒置いてく。
よし、じゃあ
次はホタテ
バッター。ホタテバッター。
あ、一回山わさびにします。一応塩辛で海鮮だったから、ね、山一回山挟みましょう。楽しい。
一応3回転だね。
ツイキャス9具しかしの俺さん、秋山さんお風呂上がったやつお帰りなさい、笑いカレーで大好きアラバーさん、やめられない止まらない、はい、うん、今から食べますね。山わさび味、
匂い
山わさび、
右下に書いてあるの山わさび、
山わさび
です。あ、ごめん、全然私見ないで買ってきてるわ。
もう本当にこんな土に埋まってたような茎みたいなやつ。いただきます。
わさび、わさび、
うん、
匂いはわさび、
匂いは分かんなかった。まあでもやっぱお菓子だからそんなに辛さはないけど、わさびの味が、だからこれでめちゃくちゃ辛かったら怖いですけど、ね、
普通なんだなお前ら。
わさびです。
うん、
あ、そんなに思ったほどわさび強いわけでもないしね、
うん、カッパエビセンの匂いではないんですね、
うん、
あ、好きな匂いだ。
カッピー、カッピーエビセン、
カッピーエビセンね。山わさび味だ。山わさびの食べ方、北海道では山わさびを醤油漬けにしてご飯にのせて食べたり、すりおろして薬味として使用するのがポピュラーな食べ方です。
ご飯にのせるんだ。
まあ、醤油漬けにして。
そう、なんか山わさびの その つけてあるやつが北海道限定でって書いてあったんで、なんかでもお土産屋さん探してもなくって。だから、まあ、季節ものなのか、
わさびをご飯つけてご飯にも食べると、
いやでも絶対美味しいとは思う。
これ食べて。
やっぱね、なんかちょっと舌の上に乗せた時のピリっていうの
が、ね、うん、でもね、あるね、うん、でも多分一瞬だね本当に、うん、
これはまた何ですか、柿の種のスパイシーチーズ風味。
しかもねこれ札幌って書いてあるね、行ったの函館ですけど、
北海道限定
の。なんか誰かがこれ美味しいって言ってた気がして買ってきたわけ。
へ、
でもまだ食べてない。
ビール酵母しようって、
そう、何が違うのかあんまりよく分かってない、
まあ、普通の牡蠣のためのそんな
ため噛みすぎじゃないですか今日、うん、
ちょっと一回口をリセットしたい、
うん、
チーズ、
うん、チーズ強い、おいしい、
おいしい、
うん、
持ち帰りたいなこれは、
うん、
つまみにしたいな、
おいしいですこれ、地獄、
うん、なんか匂いはそんなにチーズ感はないです。
あ、そうなんだ。
濃ゆいチーズ感はないというか。
ピーナッツだけ食べたい。ピーナッツはチーズ味じゃないのか。柿の種だけチーズ味。
柿の種にちょっとチーズのコーティング少し入ってるぐらい、う
ん、あ、じゃあなんか全然あの柿の種みたいな辛さはそんなにないです。やっぱチーズでまろやかになってますね、
うん、あ、なんかもっとコーティングされてんのかなと思ったらそんなでもないんだね。
うん、なんかね、あのたまに柿の種の上にチョコをコーティングしてるみたいなのもありますけど、
うまい、
これ
好きだわ。
ちゃんとあのなんていうの、あのチーズの
好きだわこれ、
コクというかね、
好きだわこれ、超うまい。
美味しいね、
うん、
これは何か買ったの。これなんかお酒についてた。
ああ、いや、これ買いましたよ。あの箱でなんつ、これが6袋ぐらい入ったやつ。
うん、
あ、うまいこれ、うまいこれ、うん、札幌すすきのビール、うん、うまいこれ。柿の種好きなんだよね。
いや、北海道いいっすな。
いいね、
うん、
ホタテバター余ってるよ。ラストに、うん、もうちょっと置いとく。一回開けとく。
一回開けよ
もうもぐもぐタイマーもそのまま継続。
うん、行こう。
はい、岩瀬のカンボジアさんいらっしゃってますね。ありがとうございます。
おお、めっちゃホタテ、めっちゃホタテです。
おお、
海鮮の香りがすごい。
ホタテ食べれなかったんだよな。
僕も多分前2年前かな、行った時はホタテは食べてないかな。食べたかな。
こんなにいい匂いするぞこれ。多分このパリパリをさ、ちょっと砕いてさ、サラダにかけても美味しいかもな。
絶対美味しいかもしれない。いただきます。うん、
ホタテ、
うん、ちゃんとホタテ。
これ変な話、海鮮苦手な人本当に食べれないぐらい結構なんか風味がある。
うん、すごい。うん、
魚介独特の。あら、ラッキー、ちょっと毛伸びましたね。ラッキー、うん、
ラッキ ー, ッキー。匂いにつられてきたかな。
暑いね、暑いね、めっちゃ暑いねこっちね、本当に。
うん、
ね、
っていうか雨降らんね本当に
だからよ
今年は空梅雨ですね。
もうずっとベロ、ラッキーの、
うん、今年は
ラッキーのベロがデローンってなってる
暑いんだはずな、
暑いんだはずな。
あ、ちょっと
ちょっとサマーカットから毛伸びたからね。
あ、見てる見てる
めっちゃ見てる、
めっちゃ見てた、
めっちゃ見てる。また、はい、ありがとうございます。バイバイラッキー。
ラッキー北海道にデジ馴染
む。あ、でもなんか似合いますね、牧場とか似合いそう。あ、でも
広大な大地を駆け回ってそうですよね。
なんか車借りないで電車とバスで移動したんですよ、
うん、レンタカーなしでね、
なしで、うん、で、まあ函館だけだったら、まあ、全然いらないよと。でちょっと遠くに行くとかだったら必要みたいな感じですけど、うん、でもなんか電車乗るのが久々だったり、バスなんて基本的には乗らないので、なんかそれでなんか何回か間違えて往復したりとか。死に食べてるなお前
ホタテシップスうまい。
札幌、
函館です。
函館、
函館から
尻尾 のとこですよね。
そう、だから そこから札幌行くんだと 4時間以上かかるって言われて、うん、じゃあもう一応2泊3日で函館だけにしようって言って、1日目着いて五稜郭行って、で湯の川、まあ、温泉行って、
うーん、
で2日目が朝市行って教会とか、なんか洋館とかが、なんかいっぱい並んでるところ行って、うん、
どこでしょうね。
夜どこ行ったっけ。あ、夜函館山、あの夜景のところか。
うん、そうね、このこれ。
やっぱ函館といえば夜景って言いますからね。
後ろにあのちゃんといろいろ書いてますよ、教会とかが。
うん、あ、本当だ。全然見てない。じゃあ空港のコンビニで買ったわけ。なくってからさ、うん、街中のコンビニに。
函館山からの夜景、函館朝市。
ガサガサ。
ハリストス正教会。
いいな。
国指定重要文化財と。カトリック元町教会。
あ、行った行った。
旧函館区公会堂。
行った行った。
ウォーターフロント。
行ってない。
メモリアルシップマシューマル。
あ、船。
うん。
行ってないな。あ、あとあれ。
五稜郭。
赤レンガ倉庫。赤レンガ倉庫かな、函館の。
有名ですね。
行って、もうでもその日だから、まあ、電車もあるんですけど、歩いて5分ぐらいとか10分ぐらいとかだったんですよ、調べたら。で行って、もういろんなとこ行ったら、その日2万7000歩ぐらい歩いてました。
やっぱさ、函館でさ、その街並みあるさ、その函館のワードが出てくるような歌っていっぱい流れてた。
いや
結構演歌とか函館の歌って多いんだよね。
なんかまあ寒いところっていうあれですよ。いやなんかあれでしたよ、広告が流れてました。
広告？
なんか函館駅の前に近くに朝市があるんですよ。でそこに、まあ、言ったらこっちの公設市場みたいな感じでいろんなあのお店、カニとかウニとかが食べられるようなところが並んでたんですけど、なんかもうすごい結構な音量で朝からなんか、まあ、例えばメガネを買うならなんとかでとかっていうのがなんか結構街中に響いてて、迷惑じゃないのかなと思いながら。
北海道は朝早いんだろうな。
札幌行きたいな、
ね、札幌もだから行ってみたくなった。
札幌はすごいいいですよ、楽しい街ですよ。
でも行くんだったら本当に、でもだから移動が大変だから、なんかギュッといろいろ調べていかないと大変だなと思った。
僕ら札幌行った時にその撮ってもらってたホテルがもうそのすすきののもすぐ近くで、歩いて2分ぐらいでもうすすきのっていうぐらいのとこだったんで、ずっと歩いてましたけどね。
すすきのパーティーだな。
すすきのパーティーでしたよ。もう本当はなんかもっと楽しめるお店行きたかったけど、あの食ばっかりだったんで、まあ、前行った時は美味しいものいっぱい食べさせてもらって紹介してもらって。
いやもうシアさんあれじゃないですか、なんだっけ、7月に県外決まりましたよね。
富山
前も行きました。前行ったの富山でした。あれ鳥取か。
前行ったの鳥
取。富山だとあれだ、ホタルイカ。
いやでもね、
お魚とか美味しいらしいですね。
行ったメンバーに聞くと、うん、本当にそんなのも何もないぐらい山奥に行くって言ってたから
。へ、富山で山奥って言ったら本当に山奥そうですね。
本当に山奥って言ってたよ。
シアさん2日間ぐらい連絡取れなくなるかもな。
県外かも分からんよ。分からんけど。
ねえ、
いいな。
いいね。やっぱ旅行は楽しいね。
いつもお客さんでお世話になってる方が、はいはい、富山の方なんで、
うーん、
富山 の, あのお土産たまにこの沖縄帰ってくるときにお土産もらうんですけど、なんか寿司、押し寿司みたいな、
マス寿司、
マス寿司、
あれ美味しい美味しい、なんかピンクのやつでしょ。
そうそうそう、
サーモンみたいなやつ、
めっちゃうまいですよ。
めっちゃうまい、
めっちゃうまかった。あれを毎回買ってきてくれるんですけど、
押し寿司だからちょっとまあ保存食みたいな感じ、うん、どっちかっていうと、
ちょっとだから酸味のある
握り寿司とかみたいな感じじゃなくて、うん、
ではなく、
お酢が強いけど、
そうでもめっちゃ美味しいですよ。あ、食べたいな。
食べたいな、シアさん食べたいな。シアさん食べたいな。
マス
食べたいな。
これでコンビニで、まま、抹茶チョコレートとか買ってきたら電子受けるだわ。
まあね、まあ、あったら、うん、あったら、
はい、
まあ、富山からすぐ何もしない空港のとすぐ羽田行くかもしれませんから、ね、
ああ
乗り継ぎで行くって言ってたから。
富山空港ですか。へえ、イメージないな。
これ名物のマス寿司、
なんか結構駅弁とかで売ってるわけ、富山じゃなくても。
これ
ラジオ、これ分かるよ。あの笹の葉みたいなのに包まれてて、なんか円形になってて、まあ、なんかバースデーケーキみたいな、そうそうそうそうそうそう、
桜マスのね。もうこんな綺麗なオレンジのピンクの、あ、じゃあ
これのその2マスだけ持ってくるよ。
あ、いい、別にいいですよ、それでも全然
丸の内の
全然。キューグシカシの俺さんからツイキャスで、うん、県外の話になると荒垣さんが静かになるな、
そうでもないでしょ、
寝てるかなと、
そうでもない、
岩手のカンボジアさん、
うん、
マス寿司酢飯だから意外に食べれると、
うん、
岩手は何が有名なんだろう、食べ物、
岩手、
うん、何が有名ですか。
岩手って明太じゃない。
はぁ、明太はあれでしょ、福岡でしょ。
岩手明太テレビってあるよ。
え、福岡じゃなくてですか。
なんでしょうね。
明
太、あれ、
わんこそば。
あ、そうだ。
わんこそばだよ。
あれはなんか煮込みうどんみたいなのないですか。岩手。
ちなみに明太テレビじゃなくて麺恋テレビ。麺恋です。
麺恋。麺恋テレビ。
はず。
岩手県の名物。
うん。
わんこそば。
わんこそば。
わんこそば来ましたね。
うん。
オンデ。
みんなでわんこそば入れたいですね。
盛岡じゃじゃ麺とかね。盛岡冷麺とか。あ、
冷麺か。
盛岡冷麺は有名ですよ。うん、
はあ。
いや、来月行くんすよ。
え、どこに？
岩手だっけ？
岩手とかあの辺に。
宮城？
宮城とか。
研修あれでお店のガナハベースの。
社員旅行に。誰か連れてってくれるって。
シアさんも富山行くでしょ？
うん、いいな。
だもちろんその時はお土産買ってきますよ。
ありがとうございます。
はい、もちろんです。
じゃあよろしくお願いします。
宮城か。は
い、
宮城は何？
うん、宮城？
うん。
宮城って言ったらあれさ、やっぱ牛タンさ。
おい、
牛タンも食べに行きますね。
いいな、
多分 だからあゆむさんがどうしてもあのわんこそばやりたいっつって、うん、食べたいっつって、あと新幹線であの駅弁食べたいっ
つって沖縄の人が憧れるあれだね、
あの新幹線でこう、うん、駅弁開けてお茶置いて
ボックスにしてみたいなあれでしょ
をやりたいって言ってどうしてもやりたいってなってそのルートになりました。
牛タン弁当とかもあるはずよ駅弁で。
いないな、
あ高そう。
お土産それでいいよ。1500円
とかするんだろうな。
するだろうね。
ツイッチ出るんですけど、
はい、
荒垣さんもしかしたら遠い親戚かもしれないって
聞いた。お
ちっち姫さん、
ちっち姫ちっちこと眠り姫さん
だいぶ略したな
昔は荒垣という姓だったと親父から聞いたことあると。
へ
え。けど違うかもしれない、
まあ、荒垣さんはいっぱいいますからね。
ただ親しみを感じてる。もしかしたら親戚か、
はあ、却下して、
可能性もあるかもしれないですね。
はい、
はい、というわけで、
ま
あ、
眠りを覚ます王子様と
眠り姫と、はい、CM 行こう
一旦 CM 行きまして、うん、はい、メール来てるのでメール紹介したいと思います、はい、お願いします。それでは一旦 CM です。
FM 那覇
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、17時41分になっております、うん、5月17日木曜日の木曜リちゃんやっております。
はい、
はい、はい、メールはこれはうちら宛てでいいのかな。つとむさん軽ジャージ世代って来てるんですけど、
そうですよね、う
ん、来週まで
来週
あれかな。でもまあちょっと内容ね読むのはじゃあ来週に回すけれども、西城秀樹さんが亡くなられたってニュースが今日ね、
さっき聞いてびっくりしましたね。
昨日かな、昨日の日付、
亡くなられたのは昨日で、まあニュースになったのは今日みたいですけど、急性心不全で63歳。
僕親父と同い年で、
うちもそうだ、お母さんと同い年ぐらい。
だからなんか昔からめっちゃテープに入ったのをめっちゃ聞いてたのもあるし、
運動会とかでもね、なんか普通にうちらの世代でも流れるから、う
ん、ちびまる子ちゃんの、そのあの時代、うん、あれですの、スターです
か、ね、スターもうアイドルだからね、うん、
お姉ちゃんが大好きだから、
でもまず63歳っていう、 もう年齢にもうなんかそんなになるんだっていう、うんね、言ったら永遠のアイドルみたいな感じ、なんか年取らないイメージじゃないですか、
永遠のヤングマンですかね、
うん、が63歳でしかも亡くなるっていう
のは、ね、まあでもなんか何年か前もね、そのあの脳梗塞になったりとかして入院はしてて闘病したりとかもしてたので、まあでも復帰もしてたんですけどね、60歳の時に。
うちおじいちゃんが実の、はい、実のね、はい、おじいちゃんが亡くなったのもやっぱこんぐらいの年齢だったので、
早い。
そう、私が中学生ぐらいだったから、あの時はねおじいちゃんが亡くなっただからそんなに早いとか感じなかったけど、今思えば60いくつで亡くなるってめっちゃ早いなと思って、
うん、そうなんだよ、うん、めっちゃ早いんだよ今。
早いな、
ね、みんな
8、もう俺なんかの世代の、俺の上の世代っていうのはあれなんだよな、このもう60代って言ったら、なんなら俺が若い頃に活躍してた人たちが多いからね。
まあそうです、テレビの中でこう、うん、
そうそう20年前って言ったらね、
うん、そうです、ちょうどその、まあ、20上とか、
油の乗った人たちが、
うん、
だって明石家さんまさんとかもそんぐらいでしょ多分、
うん、まあ多分それぐらいですよね、まあ、そうですね、
65とかそんぐらいじゃないですかね。
でもちょっと前、去年末ぐらいのあのお笑い向上委員会っていうさんまさんの番組で、うんうんうん、あのさんまさん102年後ぐらいに大ブレイクするっていう、うん、
まだ
占いで
これ以上ブレイクする余地あるの
今から、
うん、そう、何あの 島田さんあの、はいはい、占いする
島田周平でした、
あ、
はいはいはい、が周平さんだ言ってて、12年後か18年後、数字忘れたんですけどぐらいに大ブレイクしますみたいな、言ってて、さんまさん今下積みですみたいな、いや
まだこれで下積みなのあの人
さらに言ってたらもう90歳ぐらいなってんじゃない
の、いやいや、だからね、もうどうなるんかなっつって。
一回手相見てほしいな。見てもらったことあります、
ね、手相、
はい、
ある、
私ないんですよ。
わあ、俺も、あ、でもいい、
私さ一文字あるんですよ、
あの あれじゃないですか、このだからさんまさんたちが持ってるマス掛け線っていうやつ、この運命線とあのなんかが一直線につながってるやつ。
でも右手なんですよね、なんか
右手だけ、
右手だけ、昔はなんか左手もあったような気がしたんだけど、
大成する人、織田信長とかね、
こっちは普通、
あ、本当だ。
でもなんか将軍になれますよって言われたことがある。そう、
将軍とかにある、
そう、将軍にはなりたくないけどなと思いながら。
あと誰が、ビートたけしさんとかだった。
でもなんか結婚線ないって言われたことある、
うん、あ
どんまい
でも手相変わるって言いますよね。なんか
そうですね、
理想の手相っていうか、なんか足りないところを書いておくと、なんかその通りになるっていう。
あ、らしいですね。ね。って言いますよね。だから、さんまさんの手相はもう異常らしくて。
へー。
もう本当にこの一本線だし、うん、なんか人気線がめちゃくちゃ入ってて長いっていう。
へー、あ、じゃあもう本当にその通りなんだ。
人らしい、もう手相的に言えば。
誰か手相できる人来ません番組に、
ね、う
ん、
やってみたいね。
それかもう手相のあれを勉強して、手相占い、
あれさ、でも
芸人をやったらいいんじゃない。
でもさ、
オリジンでも、
まあ、結構いるとね、見られる人はいると思うんだけど、私手のなんていうんですか、この手相っていうかシワが多いわけ。
僕も多いですよ。
老化じゃない
じゃあ昔から
僕もめっちゃ多いんですよ。
そうだから何が何だか、こうなんかよくテレビであるじゃないですか、これが何線でみたいな、うん、見ても全然わかんない。
僕手のひらにほくろあるんですよね。
あ、でもなんかあるらしいね、
は
い
は
い、
握ってみて、
うん、なんか荒垣さんが、荒垣さんが、
荒垣さんが、
荒垣さんが、
何ですか、
あのこのほくろは握って、うん、握ってる範囲内にあるんだったらいいっていう。
隠れますよ。
隠れる。
あ、じゃあいいんだ。
全然いいんです。
へー、
よっしゃー。
僕隠れないんですよ。
あ、じゃあダメなんだ。
でしょ。
え、病気？
病気じゃねえ。病気じゃねえ。
皮膚がん。救護士歌手の俺さん、うん、荒垣さんに手相を見てほしいな。俺さん、やっぱいいや。
俺さん、俺さんの見てみよう。
ね、この
うちのこの今お笑いの水曜俺ちゃんやってる、
リクエスト？
リクエストが、
はい、
昔大阪の吉本出身なんですけど、その時 の同期でアポロンさんってい
う、なんか聞いたことある。
いや、もう今吉本の多分島田さんよりも占い当たるって言われてる占い。
あ、最近あれだ、国際映画祭の時に新都心公園に来てた方だ。
あの占いの館とかやってて、で今でもこの沖縄来たりとかで、花月入る時はその占いのコーナーというかやってたりとかする人が同期でみたいな。でチョメノスケツッコミのね、ちっちゃい鹿児島出身のが仲良しで、その映画祭の時も来てた時一緒に飲んだりとかしてたぐらいの人らしくて、めちゃくちゃ当たるらしいんですよ、アポロンさんの。
見てほしい。
占い？
占いっす。そのもう名前とかいろいろ聞いてとか、手相もだったかな。だから昔そのアポロンさんが今ぐらいそのなんかなんていうのか、テレビとかまだそんな出てない時に、このちょっと話題になってテレビなんかやりすぎ浩二だったかなかなんかで、今田浩二さんの手相を壁隔てて手だけ出して、
うん、
手相だけ見て、別に誰かは分からんけどこの人こんなですねっていうのが全部当たってるんです。
へえ。
そう、この人多分結婚ちょっと難しいかもとか。
あ、
手相だけ見て、でその後壁バーンって取ったら、おお、おざすみたいな。今田さんだったんですかつって、めちゃくちゃ嫌がっ て、
いいな、
お前当たるらしいなつって、どうにかならんかなみたいな。
あんまさ、タロット占いとかがあんまりこう、
うん、
なんかね、ちょっと疑ってかかっちゃうというか、うん、なんか今悩み事、今ある悩み事解決しますよとか言ってもらえるんですよ。いいこと言ってもらえるんですけど、うんうんうん、けど今ある悩み事があんまりなんだか自分が分かってないから、なんか、ああそうなんですねみたいな。で結局なんかこうちょっとなんか、でも前向きに頑張ればとか、あとなんかよく言うのは、女性にはなんか、あなたはいつも強がってるけど本当はなんか繊細なんですよねって言うと、大体なんかみんな、あ、この人私のこと分かってくれるって思うみたいな。
なんかありますからね、
うん、そうそう、
何もなくてもやっぱり潜在的に人間なんか不安とかあるから、それっぽいこと言われてやっぱ当てはまる。言葉が、言葉が3つぐらいあるみたいですよ。
でも 手相ってね、出てるじゃないです か、 だかこれが感情線でっていう説明一回してもらって、ここが長いからとかってなったら、やっぱ手相はちょっと信じられるかなっていう。
だそのやっぱタロットとかだと、その人がこう持ってるものじゃないですか、この占いする人が出したやつだから、やっぱこのちょっと本当かなって思うけど、手相だったらもう自分の刻まれてるやつだから、
もうね、これしかないからね、
それで判断するやつだから、
うん、
まあまあちょっと信頼度がというかね。
ああいいな。
ありますけど、だからアポロンさんね、だから飲んでるんだったら言ってよってチョメノスケさんにも言ってたんですけど。
私も呼んで。
だ映画祭の時にそうチョメノスケさんとなんか話してて、あ、昨日飲んだよっつって、なんて呼ばんのっつって話したんですけど、そう写真撮っててみたいな。
モンパさんも、ツイキャスいらっしゃってますね、ありがとうございます、はい、カチと SKE48 さんも、はい、いらっしゃってます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、 いつ結婚できるのかな。
ねえ。
もうだってキャンさんも結婚でしょ。
そうですね。おめでたいですよ。
もうキャンさんも結婚ですよ。うん、じゃあもうでツイキャスで、あツイキャスじゃねえや、ツイッターでおめでとうございますって言ったら、次は秋山さんの番ですって来たから、まだ前にいっぱい詰まってますって書いていた。
確かに。
いやもういないでしょ。
いやいやお前。
お前つっちゃったもん。いやいやお前って指差してもう。お前つっちゃったよ。
あなた。
あそう、ね、俺かもう俺、えでも俺の前って誰かいたっけ。あいるわ。
一応うちのボスが大ボスがいますから。
大ボスがいますから。
でも大ボス待ってたらちょっとな。
副ボスは先にね。
そうそう、だから副ボスがね、だから副ボスが結婚された時ももう沖縄をちょっとやっぱしあれだったじゃないですか、ざわめいたじゃないですか、ざわざわざわ、まあそういう仕事してるし、で大ボスはまあ言ったら裏方のボスだから、まだね、うちらだけの問題というかにはなるんですけど、でもほら、大勢だったらね、リエさんと深夜さんがまだ残ってますから、
う
ん、
そうですから、
はい、
お願いしますよ。
わかりました。
詰まってますよ、
ね、詰まってるね。
もう詰まってたらどんどんどんどん下から、もう間抜かして下からどんどん結婚していくからよ、江川葉月とかよ。
もうみんながね、
だんだん、やさすがにちょっとなんか大丈夫かしら私って思ってくるよ。35、今年
5、
ああ、
死者誤入で40代、29歳になりますね。
ねえ、だからともきが29だよ。
29歳ですよ。僕19の時オリジン入ってるんですよ。
10年
10年ですよ、もう今年僕。
お、あと1つごめんなさい、ともきの誕生日の話で、あーメール、ラジオネーム万代です。
ありがとうございます。万代。
先日友達と愛席酒場という飲み屋行ってきた時のこと。
おい、
こんな51分で話すことじゃない、もっとも。軽く自己紹介したら、なんであだ名が万代なのかと愛席で一緒になった女の子に聞かれました、はい、うん、したら一人の女の子が、漢字は満足の満、大は大きいで、名前は道広と、まさかの名前まで当ててびっくりしましたと、
う
ん、高校の時はみんなが普通に万代万代と呼んでて、後からあだ名と知ってびっくりした話をしたら笑ってましたと、
うん、
話変わって、ともきさん今月のライブ見に行きます。
ありがとうございます。
すごい急方向。チケット1枚お願いします。それでは放送頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
万代さん愛席居酒屋行った
行くね。
行ったことあります？
ナイス。
私もないな。
1回
やる。おい、
今みたいな相席居酒屋じゃなくて、4年前か5年前ぐらいになんか行きました。
最近ですよね、こんなにまあ増えて、まあ、1、2年、ここ1、2年。
い
や、
でもね、まあ、この1軒しかない、多分ないよね。
あ、いや、結構今ありますよ。
え
?3、4軒見ますよ、私でも。
うん、
松山とか。
とか。あと、やっぱそういう感じを狙ってるバーとかね。
名前は違うけど、相席居酒屋って名前は出してないけど、バーだったりとか、イベントとかで。うん、
だ女性は無料みたいな。
よくないや。
こらこら。
昨日、あ、一昨日か、一昨日、あの新本さんがね、初恋クロマニオンの、はい、新本さんと、うん、あとオーシャンの新規くんが、
はいはいはい、
ガナベに来てたんですけど、うん、二人が今バイトしてるバーが、あの6月末まで、あの女性は無料って言ってて、何それっつって。
普通のバーね。
3時までやってるお店って言ってたから、3時までに来たら無料みたいな。
へ
え。だから相席居酒屋じゃないけどみたいな。
まあ、でも出会いの場だったりとかね。
そうそう、松山にあるらしいの。
まあ、女の子が来たら男の人も来るっていう、うん、言うからね、まあ、女の子サービスで。はあ、いや、いけない、まあ、飲めないしな。
新本さんと一昨日そのお店で一緒に飲んで、昨日健吾さんと飲んでましたからね。最近よく一緒になりますね、
愛席居酒屋。
いや、愛席居酒屋行かんな。もう
来週ちゃんと万代さん、この愛席居酒屋の報告
もうちょっとね、あの細かく、う
ん、なんかね、前僕が行ったところ食べ放題で3000円と、
うん、
で、
うん、
女性は無料みたいな、なんかバーみたいな、もともとイタリアかどっかでこういう酒場が、うん、あの主流でみたいな。しかも今この iPad とか置いてあって、それでなんかチャットとかしながらこの店内で一緒に、で気があったらあの合流して一緒に飲むみたいな。
いきなりすいませんとかじゃなくて、まあ、ある程度の前情報とか。あ、でもその方があれだね、盛り上がりそうだね、
っていうのができてたんですよ、国際通りに。行ったんですよ、あの食べ放題が駄菓子しかなくて。
え、
駄菓子、
あ、駄菓子バーってあるよね。
そう、駄菓子バーはあるんですけど、じゃあそれは駄菓子とか書いてある、食べ放題飲み放題って書いてあったんですけど、食べ放題駄菓子だけとか、もうカゴに置いてるだけぐらいで、飲み放題のやつが、お酒が、多分群の中とかで売ってる缶ビールみたいな、安いデージ薄いやつとかなんですよ。で3000円ぐらい取られて、
逆に高いんだよね。
もう、まあ、そこ潰れてましたけど、
あ、やっぱり
そう、だから話せるんですけど。っていうのを一回言ったから、もういいかなと思ってます、
ね。はい、もしまた万代さん、
まあ、万代さん、ね、来週また報告をお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。はい、
もう お伺いじゃない受けたまりました。はい、というわけで、本日の木曜オリジンチャブチャンプルは早いもんでもうお時間でございます、
はい、
また、来週皆さん、僕の誕生日直前スペシャルということになりますので、よろしくお願いします
そうなんだ
そうです、26日が誕生日でライブの日なんですよね。
あ、そうかそうか、
はい、5月26日土曜日
29歳ね、
29歳になります。その2日前の24日がオリジンチャンプル来週ありますので、またたくさんのメールとツイキャス、
はい、
そしてプレゼントをお持ちしております。
はい、
というわけで、本日の
あれはライブの告知はいいの？
ライブの告知は来週やりますよ。
はい、その次の週がですね、はい、私と私をつなぐ月松出さん稽古中ですので、こちらの方もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、というわけで本日のお相手は、帽子がエンダーのともひと、
はい、荒川慎也と、
はい、劇団渦から秋山ひとみでした。
また来週、
ありがとうございました。バイバイ。